down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2412回8月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。お盆真っ盛りでしょうか。今週のオープニングテーマは胃の中の蛙です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。初めて夜行列車に乗りました。サンライズ瀬戸というものでございます。今回雑魚寝エリアだったので、学生時代実家に帰る時に使っていた夜行フェリーを思い出しました。ミルです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ゼルダの伝説ティアーズオブキングダム、略称ティアキンの舞台であるハイラル王国には全部で58箇所の井戸があるそうです。私はまだ半分も行ってませんが、頑張って全部の井戸を制覇しようと思っています。今日もよろしくお願いします。
ベトナムニュース総合情報サイトベト情にあった記事です。決済サービスアップルペイベトナムでも導入という記事がありました。あー、今週ハルさんいたらこの話聞けるのにな。
ですよね。
いました。
ありがとうございます。
すいません、しょうもないふりをしてしまいました。アップルは8月8日ベトナムで決済サービスアップルペイを導入しましたということで、はい、前にもしますっていうニュース流れてたから、ありましたね。まあ始まった、はい、ということですよね。
そうですね。
はい。でも早速試したんでしょ。
はい。私は8月の9日にこのニュースを思い出しまして、
はい。はい、
早速はベトナムホーチミンにあるビンコムセンターというショッピングセンターがあるんですけど、その中に入ってる地元のドラッグストア、はい、ベト情ニュースの中にもあるドラッグストアワトソンズっていうのが入ってるんですけど、そこで使ってみました。
何買ったんですか。
あのシャンプーを買いました。
シャンプー。ああ。もっともっと驚くようなものを買ってほしかった。
いやいやいや。何を買う、何なんでしょう。
言わへん。言わへん。言わへん。ワトソン、スーパーマーケットのロッテマート、携帯電話小売店のセルフォンなどが対応してるっていうことですね。
うん、そうですね。
家電量販店でディンマイサインっていうお店あるんですか。
あるみたいです。私これちょっと知らなかったですね。このニュース記事では初期段階ではベトコンバンクとか6つの銀行の決済サービスの展開で提携ってあるんですけども、私がApple Payに登録してるのは日本の三井住友ビザなんですけど、それでも普通に使えましたね。お店でレジのとこ見たらアップルペイのマークがあったんで、アップルペイでお願いしますって言ったら普通に使いました。
ペイペイって最後言うんでしょ。
言わないですね。
それは自分で言うんですよ。言わんでいいよね。
ペイってね。
これ今対応してるサービス先っていうので見てて、うん、軍隊銀行ミリタリーバンクっていうのがあるんですけど。
あります、あります。
あ、そういうのベトナムにあるんですか。
はい、
日本じゃちょっとねないからびっくりですけど、ね、これ軍隊の人だけ利用する銀行なんですか。
いや、そういうわけではないですけど、あの運営主体がベトナム軍っていうことですね。ミリタリーバンクですね。でも評判悪くないと思いますけどね。
これが評判悪かったら怖いよね。Apple Pay は韓国最大のフードデリバリーの配達の民族。すごい名前ですね。米民っていう。ジバ B グループの配車アプリ B ね。
はい、はい、はいはい。
などにも統合されるとね。
へぇですね。
いろいろ多岐にわたってあるんですね、じゃあね。
はいはい。ただ、これを見る限り対応はまだまだ少ないんですけど、今後広がっていくかなと思うので期待ですね。はい、うん、
そうなるとベトナムでもスマホなければ何もできないぐらいの感じになっていってる、
うん、日本と同じようになっていくと思いますね。
あんまりその田舎の方には行かないんですか。都会ばっかりですか。
あ、私はそうですね、なんか田舎の方はまだまだだと思うんですけど、うん、まだまだ元気だと思うんですけど、うん、
たまに休みの日ちょっと足伸ばしてこうなんか自然を見に行くみたいなことはされないですか。
私 日本にいた時からあんまりそういうの興味がないので。
なるほど。
自然を見に行くとか、遺跡を見に行くとか、うん、お城を見に行くとか、そういうのってあんまり興味がないんです。
スポーツは興味
ない。ないし、ほんまに、ね。ね。
もうなんか家でなんか、いや、いけないことやってんじゃねえかって。
いや、ゼルダの伝説やってます、
ね。ゼルダの伝説やってゼルダも大概自然の中行きますけどね。
まあまあ、ゼルダ自然の中
で。それで満足ですか、もう。
はい、仮想空間の中で十分です。
まあ余談ですけど、たまたまツイッター見てたら、プログラム書いてる人が、なんか、ベトナムでは小数点が 1.5 とかの時に書くと、あの点がピリオドじゃなくてコンマで表示されると。で、そのこと知らずに、数のなんかマージしたりとかするプログラムを向こうで運用するのに、日本で書いて送ったら、実はベトナムはカンマでした。で、動きませんよ。大変な思いしたみたいなことを書いてらっしゃるぐらいで、うん。やっぱフランスの影響ですよね。フランス語はそうやから。
うん、多分そうですよね。昔フランスに統治されたっていうのもあるので、おそらくそうです。今でもベトナム語表記では、数字の小数点はコンマで、はい、桁数の区切りはピリオドを使ってます ね、は
い、
すね。
日本人からすると、え、こんな安いのとかなんか一瞬まで、いや、違うっていう、ね、なってしまうパターンがあるんです。
そう、一度あるんですよ。うちのそのベトナムの事務所で費用の請求書を、それは完全に日本の会社だったので、ベトナム様式で出した請求書を送ったら、契約ではドル表示で千何ドルっていう、金額で、で、請求書ではその千何ドルが、1点何ドルって、向こう思ったみたいで、そんな値段でいいんですかっていう問い合わせが来ました。
成仏の年間1ドルみたいな。
そうそう。そう、そういう金額これでいいんですかという問い合わせが来たことがありました。
フランスだけじゃないんですけどね、あれ。なんか他の国もいくつかね、あれやってるんですけど、うん、曜日の表記なんかはベトナム語ですか？
ベトナム語ですね、曜日は。
別に、日曜のことディマンシュって言ったりしません、ね、はい、そんなんないんですね。
それはないですね。
それはないですか。
はい、はい。
まあ、そんなね、お話から、今度は話はアメリカに飛びます。ギガ人にあった記事ですが、アップル対エピックゲームズの控訴審での決定を直ちに発行するようにという、エピックゲームズの訴えをアメリカ最高裁判所が棄却という記事がありました。もう最近あまりこれニュース出てこないから話題にしてませんでしたけど、もう2020年から3年間ぐらいずっとこんな話してましたね。
は
い、うん、
言ってましたね。
エピックゲームズとアップルがフォートナイトというゲームの件で揉めて、はい、裁判ずっとやってると。もうだから今年で3年目でしょ。
そうですね。
ね。で、もうそろそろ終わるぐらいですよね。もしあの通り3年ぐらいかかるってあの頃言ってたから。
はい、今アメリカ その最高裁まで行ってるということなので、その最高裁判決出たらそれで最終結論が出るということ です
ね。結論出るということですね。はい。今年の4月に行われた控訴審においては、アップルはアップストアのアプリに外部決済オプションへ誘導することを認めるようにという判決が下されたということで、うん、はい、でも大部分ではアップルの主張が認められる結果だったそうです。
そうですね。
早う決定を下してくれとエピックゲームズがせかしたんですか。これ
はちょっと違って、控訴審で唯一エピックゲームズ側が買ったその外部決済オプションへの誘導の部分ですね、
はいはい、
誘導を認めるようにっていうことで、控訴審ではそこは認めないといけないという判決は出たんですけども、それまだアップルが最高裁に上告したことによって、その判決としての効力が発生しなくなったんですね。で、それエピックがとりあえず最高裁の判決が出るまでの間、控訴審のエピックが勝訴した部分も効力発生させるようにっていう決定を出してくれという申し立てをしたんですが、最高裁はそれを棄却したと。最高裁の結論出るまで待てというところで、これは最高裁が棄却したからといってエピックがこの唯一買ったところが最高裁でひっくり返るっていうわけではないんですね。
こういうことって珍しいんですか？
ちょっとアメリカの制度私ちょっとわからないので、日本にもよく似た制度はあって、
あ、そうです。
はい、仮執行宣言っていうことがあるんですけど、例えば一審の地方裁判所である判決が出て、はい、でその勝訴判決にその負けた方が不服だということで、高等裁判所に控訴したときに、はい、一審の地方裁判所で仮執行宣言っていう出すときがあるんですね、
はい、
でそれが出ると、たとえ判決が控訴とかされて確定してなくても、その勝訴部分は強制的に執行ができるという制度はあります。
それはでも申請してから初めてそれが行われるわけで、言えへんかったらやっぱりそれ待たされるわけ
ですね。そうですね。言わなかったらダメですね。その一審判決出る前に仮執行宣言を求めるっていうふうにしないといけないですね。
そのなんか対象になってる何かが期限切れとか、あるいは人間やったとして、あんま寿命のこと考えたらそんなあんまり先延ばされても困るみたいな ね、あったりとか、そういう場合に適用されたりするんですかね。
もありますし、あとまあお金の支払いなんかでも再開出向に出ることは少なくはないですね。仮執行宣言出された方は控訴した時に仮執行宣言停止を求めないといけないんですね。
ほう、
今執行されたら困ると、ちゃんと判決、はいはいはい、結論出てから最後控訴審出てからにしてくれということがあれば、うんうん、それを控訴審のところで仮執行宣言停止を求めるということはできますね。
とりあえずアメリカのこのアップルとエピックゲームズとの間では今のところ最高裁判所が止めたという、これというか結局ちゃんと結果出るのいつなんで
しょうね。いつでしょうね、最高裁の。
今年中には出ますかね。
出るんじゃないですかね、おそらく。
でもこの3年ぐらいの間でね、じゃあそのフォートナイトが常に突っ走ってきたかやったらそうでもないじゃないですか。もう似たようなゲームいっぱいのもあるし、エイペックスでしたっけ、あれもかなり人気なんでしょ。状況もどんどん変わっていってはいるでしょうけどね、そんな状況を変えるアップルがまたメタバースの世界にも変えるものを出すようです。新ネットジャパンにあった記事です。アップルメタバース内での落書きを消せるようにする特許を申請という記事で、アップルビジョンプロ6月に発表されてからもう早3ヶ月ぐらいになりますけど、この間開発者の方がやっと触れる試せるいうお話になってきたばっかりなので、
はいはい、
具体的に話がまだまだこう増えたらいいなと思うんですけども、ここではビジョンプロのリリースに向けてアップルがメタバースにおいて望ましくない落書きを消せるようにするための特許を申請しましたということで、これ申請しただけですから当然まだ特許を取れるかどうかは分かんないですね、
まだ分からないですね、
はい、はい、これアバターが他人のデジタル住宅に侵入してスプレー塗料によって仮想的にいたずらをするという状況を仮定してるんだそうです。でそういう迷惑行為を緩和するために被害者はその落書きを仮想的に消すことができるという、
うん、
うん、ってなってしまうような、ね、
それってまず落書きできるかどうか自体もその仮想空間を作ってる会社がそういうことを認めるかどうかというところと、あと消せるかどうかも、結局そういう機能を仮想空間の中につけるかどうかという話ではないのかなという気はするんですが、それを超えて何かあるんですかね。
具体的に分かる例としてここに出しただけで、要はいろんな状況があるわけでしょ。まあ言ったら極端な話、土足で入るとかそんなんでもあかんことはあかんってなるでしょうし、土足っていう概念があるかどうか分からへんけど、まあだからそういう一個一個にそういうのが発生するからそれを無効化するっていうことなんじゃないですか、特許って言ったのは。アップルは VR ユーザーにメタバース内の悪質なアバターから守られてると感じてもらうことを目的とした特許をこれまでにも申請してるというんですね、記事では、侵入者やデジタルいじめからユーザーを保護するための特許をアップルはすでに申請済みだと言うんですね。本当にそういうのをちゃんとやってくれてるってすれば、まあ安心してそのメタバースの世界にもね、入っていけるかなっていう気はしますけど、具体性がちょっとないのでね。
そうなんですよね。この記事でアップルがそのメタバース関連の特許を申請してるということで、
はい、
特許申請したからといって認められるかどうかわからないというのと、
そうです、
はい、で特許認められたかといってアップルがそれを製品に生かすかどうかはまた全く別問題ですけど、少なくともアップルがメタバースに関してこう研究をしてるっていうのは、特許申請する以上の事実でしょうね、
私はこの記事を見て、アップルってもうすでにメタバースオリジナルで作ってるんやと思ってしまったんですよ。
そういうわけではないですね。
まあ、対してメタが今そのメタクエストなんかのシリーズでもうメタバース作ってるじゃないですか、
はいはい、
でもそれはあれメタ社のもんでしょ。
そうですね。
ね、まあまあ、それは共同して作る会社もいて、そこの会社のいろんなも入っていくのが見えると、少なくともアップルはそこにはノータッチじゃないですか。だから、結局、あのメタバースじゃなくて、別のメタバースはアップルはアップルで作ります。まあ、アップルとどっかで一緒になるのかもわからないけど、そこでの話ですよね、これは。
おそらく。
特許ね。メタバースないのに、この特許ってありえへんと思うから。だから、ああ、もうメタバース作ってるんかなって。
でしょうね。
まあでも、そう考えて、前にちょっと私、Apple Vision Pro が、まあ、なんぼいいんかもしれんけど、流行らへんかったらどうしようみたいな話をしたことあったと思いますけど、はいはい、多くの方は思ったかもしれませんけど、やっぱり iPod 出た時に、これはいいものやと思ったか、なんだこれみたいに思ったかで、後の印象がまた変わっていったと思うんですけど、なんかちょっとそれかなっていう気もしました。 結局 iPod だけ見たらプレイヤーでしたけど、あの後 iTunes とかその iPod を使うためのサービスから何から Apple は全部充実させていたじゃないですか、
うん、そうですね。
だからひょっとしたら Vision Pro にもそういうものがまだ言ってないだけで、
それはありえます
ね。でびっくりするようなのがなんかあって、で、うん、ああこれだけのものを使えるんだったら50万はそんな高いもんじゃないですねと思わせる、これから見せられるかもしれませんし、
うん、
まあそんなメタバース、もう一つ CNET Japan こういう記事出してまして、 Apple Vision Pro 関連の時を取得、平らな面を仮想トラックパッドにという記事でして、 Vision Pro つけてなんかどこ平らなとこ触ったらそこがもうトラックパッドみたいに機能する、
うん、お
ー、外部カメラを机または平らな面に配置して、その面をジェスチャー対応の仮想的なトラックパッドに変える。だから直接ゴーグルで見てる部分ではなさそうですね。
そうですね、
はい、
平らな面の上にあって下向きに動いたぞっていう動きを検知して、うん、あここはトラックパッドなんだなっていうふうに動くんですかね。
でもなんか本物のトラックパッドはフィードバックするじゃないですか、うん、指の
感じ、はいはいはい、
ああいうものは返しようがないと思うんですけど、
うん、確かにそうです、手には返ってこないですよね、うん、
その時はマジックトラックパッドを買ってくださいとか
でもそれだけでいいよね
なんでやねんって言わんのね、それいらんツッコミをしますけど、こうしてね見つけぐらいビジョンプロの話をニュース拾ってるじゃないですか、
はい、
まあ話題膨らまないですね。私がいけないんでしょうけどね。もうちょっと VR の面白い話とか仕込めばいい。なかなかない
です。そうですね。私も体験ほぼしたことないんでね。触ってみないことには、あれですね。
ここにゴーグル買ったけど全然座ってない人いますよ。
いましたね。そう、ありましたね。
クエスト5でしたっけ、あれ何でしたっけ。
いや、コーの一つ、クエスト2、2ってありましたっけ？ 2
です。2は私買ったんですよ。
5違いましたっけ？
もっと前になんか買ってたし、私が買うより前に買って
た。そしたら初代クエストですかね。
なんとか5いう名前でしたよ。
オキュラスクエスト、5って言ったかな？
オキュラス5かなんか言うのやったと思います。
もうそんなのも覚えてないですね。
あったあった、オキュラス5。2018年ですから、ちょうどその頃ですよね。
初代
クエスト。買ったりでもね、買ったりでもマグネット持ってきたの覚えてますよ。
うん、持ってきましたね。
うん、何を今思い出した
くなるんですか？もやっとして
る。持ってきました、持ってきました。
はいはいはい、は
い。いや、最初ちょっといろいろゲーム入れたりしましたけど、はい、本当にVR 酔いが私ひどくて。
ああ、うん、そうでしたよね。
もうどんなゲーム入れてもダメなんですよ、
ね。まあね、あれは酔うしね。
うん、使う以前に酔っちゃうとね。
そうなんですよね。
あれ、逆説的に思ったんですけど、お酒飲んでやったらええんじゃん。ほら、よく言うんですよ。船酔いしないためにお酒飲んでるのったら、船酔いせえって言うじゃないですか。それは違う。あれね、実際やったんですよ、私。
そうなんですね。
ひどい目に遭いました。
ああ。
倍気持ち悪くなって。
そらそら。多分私も私はお酒弱いので、多分そうなると思います。
はい。で、ギガディさんの記事またね、選びますけども。iPhone など全てのスマホに USB Type-C 搭載を義務付ける法律をサウジアラビアが可決という記事がありました。ヨーロッパに次いでサウジアラビアでも、まあ iPhone に限らないですけどね、うん、スマホに、今度から出すスマホですよね、
うん、
USB は Type-C ポートを搭載しなさいと。
うん、
じゃあ Apple のそのライトニングポート付きはもう出せない
のかな？そうですね。
はい。
う
ん、2026年4月からはサウジアラビアではノート PC にも充電用 USB Type-C ポートの搭載が必須となります。これでも充電用 USB って書いてるでしょ、
うん、
Type-C でしょ。だから
そうです、ね、
ライトニングも別にあってもええんちゃう、うん、ライトニングがアカンと禁じられてるわけじゃなくて
別に付け
られるんですけど、充電に使える USB Type-C ポートがあればそれでいいんでしょ、
はいはい、2つついときゃいいかもね。
もうあるかもしれない、ね、
かもしれへんし、なんか変則的な方法で、
例えばそのノート PC だと USB-C ポート、はい、例えば HDMI ついてたりねするのもあるので、
うんうん
うん、それは OK っていう趣旨で、スマホに2つ、まあ、つけてもいいんでしょうけど、多分つけないでしょうね、どこのメーカー、
ね、そこはね、大岡さばきみたいに、
大岡さばき、
お大官様、お大官様、今日からこれを USB-C と呼びますってライトニングがダメですかね。
ダメですかね。はい、ダメです
。サウジアラビア、この法案はサウジアラビア国民のユーザーエクスペリエンスを向上させ、充電用ケーブルを新たに購入するなどの余計なコストを減らし、高品質のデータ転送技術を提供することを目的としています。 語ってるそうです。あ、これはサウジアラビア通信宇宙技術委員会というところが言ってるそうです。
うん、あ、私はもう前からライトリングはもうなくなっていいと思ってる派なので、うん、USB-C に統一したらいいと思ってます。
頑固一徹、理由はともあれライトニング通してくださいはず。
そうですね。
もう何がどうであれライトニングってなっていいの。わかりますよね、USB-C の方がそれはええんでしょうけど。
うんうん、
なんかその他大勢に、その Windows 陣営に、なんかこう、なびいてる感じするじゃないですか、こういうのって。中学生かっちゅう。
まあ、これまででもライトニングは良かったんだからいいじゃないですかと、僕は思いますけどね。で、まあ多分、統一するとやっぱ新しい革新が生まれないって言ってるアップルのあれもわかるので、うんうん、一旦その今タイプ C がこう増えてるからそっちに合わしつつ、密かにまた新しい、もっともっとすごいんだぜ、やっぱりアップルの方がいいんだぜ、みたいな、あのコネクタを作ればいいんじゃないかなと思いますよ、後で。
うん。タイプ C ライト。
タイプ C ライト。タイプ C はね、そうそう、うん、もっとちっちゃくていいと僕も思っていて。
え、あれより小さくするの？
そう。もっと細くする。で、もっと
あの。え、細くするの？
細くするというか、ちっちゃくする穴を。
穴をね。
うん。そうそうそうそう。ライトニングの方がちっちゃいからね。
あれ、わかった。ライトニングやめへん理由、あれちゃいます。アップルストアで iPhone 立てるとき、ライトニングのあれ挿して立てるじゃないですか。
うん、
USB やったら、あれが立たへんなっちゃう。
全部買い替えない。置き換えないとい
けない。置き換えはいるよ、ね。
いや、置き換えは予算取ってやれるけど。あれやとこう、ガン押されたときにポキって違う。
いや、ライトニングの方が弱いと思うよ。
弱いですかね。
うん。
はい、
うん、
こんなん言ってる間にもうすでに工場では作ってるかもしれないしね。ほんまに何を言ってたんやろなっていうことになるかもしれませんが。で、秋にどんなん出るかまだ楽しみにしたいと思います。うん、
楽しみですね。
最後に本の紹介ですけども、TDK のカセットテープを完全網羅した本というのが出るんですよ。双葉社からで、マイナビさんのページにあったんですが、TDK のカセットテープを完全網羅した書籍、当時の広告も収録というタイトルで、本のタイトルは TDK カセットテープマニアックス B5 版サイズで1980円、双葉社よりも8月7日から発売中です。TDK カセットテープ、
うん、
これね
私昔使ってましたね。
まあまあまあみんな誰か使いますよ、
ね、うん、
安かったんですよ、うん、TDK が、うん、うちの近所では、
うんうんうん、
ナショナルソニーもあったんですよテープ、
うん、
ナショナル買おうと友達にバカにされたんですよ。
なぜ
知らんけど。ナショナルってラジカセは作ってもテープはいまいち普通すぎて面白ないとか言われて。ソニーええやん。ソニーかっこええやん。
うん、
ソニーはかっこだけとか、その悪口言うんですよ。で、私安い TDK 買うと、わかってるねとか言うんですよ。なんでなんで TDK やとわかってるねなんのって思ったんやけど、そいつにしたら TDK はいいっていう。わかってる。そうなんと思ってね。だから私割と TDK その後もメタルまでよう買いましたよ。
うん、私 TDK も使ってましたけど、
うん、
マクセルの方が多かったイメージですよね。
ああ。
深夜ラジオ聞いてると TDK カセットテープのコマーシャル多かったんですよ。昔それもあったと思いますね。ソニーとかはテレビではやってたけど、それラジオ CM あんまりそういうのカセットテープはやってなかった。
うん、調べたら TDK、こういう形じゃないですけど、TDK 会社はまだちゃんとありますね。
ありますよ。ありますよ。
はいはい、はい、マクセルもありますね。
ビル様はそのカセットテープ録音時代じゃないですもんね、きっと。
ああ、あんまりそのラジオを撮ってたって感じはしない
ですね。ないでしょうね。
うん。だからあの、自分が買った CD をね、ダビングするっていうことでは使ってましたけど。
ああ、
はい、
はい。ラジカセのね、コマーシャル、声のラブレターを送ろうとか。するか、うん、そんなんて浜万子さんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴しております。8月8日付の配信で私が心配したのは、失礼ながら山村さんのデジタルリテラシーです。三井住友カードをご利用になっていて、登録電話番号の更新が面倒になってポイントを諦めてしまわれたとのことですが、そういう場合は電話でオペレーターに相談するのが一番かなと思います。何でもウェブ上で肩がつくようになってきましたが、細かい事柄になると、依然人手による電話対応が安全で確実というのが日本企業の顧客対応の現状と思われます。 紙での対応が求められるのはウェブにつながらない高齢者向けのサービスです。山村さんがその手前で別の方法を見つけられなかったところが残念です。また三井住友銀行グループはこの春からオリーブという銀行口座、クレジットカード、デビットカードが一体となった新サービスを提供しており、これはポイントに関心のある人々の間でかなり注目されていると思います。山村さんは V ポイントはあまり使い道がないという趣旨のことをおっしゃっていましたが、現状とはかなり食い違った認識と言わざるを得ません。私は三井住友の回し者ではありませんが、もう少し情報収集された方がよろしいのではと思い、余計な書き込みをいたしました。ご勘定ください。と、浜ワンコさんからコメントいただいてました。浜ワンコさん、またコメントいただきましてありがとうございます。デジタルリテラシーですね。なかなか最近私も。で、前に言うた三井住友カードの V ポイント移行ができませんよ話ね。電話もしました。3回ぐらいしました、うん、3回ぐらいっていうのはそれぞれの局面で、うん、もうしゃあないなと思ったから電話したんですよ、
はい、
で向こうのオペレーターの人とも話して、もうこれはしゃあないですねっていう話になったんですあの要はほらポイント切れる期限と、それから承認申請して、うん、土日ほら営業ないじゃないですか、
はい、
それ挟んでしてたらもう間に合いませんねいう話になって、でもうそこまで行ってオペレーターさんにも聞いて、それで間に合えへんだったらそれはそれでしゃあないですねっていう話になったんですよ。何もせずって単にウェブだけ見てあかんわって言ってたわけじゃないです。
うんうん、
何やったら私あの三井住友にも行ってますからね一回ただもう混んでるので、それはもう諦めて帰りましたけど、時間ないから。あの銀行ね、ほんま時間、まあ申し訳ないけど、うん、あの営業時間中に行って無理なんです私。
そう
です
ね、
うん、3時で終わるでしょ、うんうん、大体はね。だからもう全然行けなくて、うん、はいはい、仕方ないっちゃ仕方ないかなっていうところですよ、う
ん、なんか最近特に銀行によってはもう予約してない人は入れませんよみたいな
ところ
が出てきてますからね。
まあでもちゃんとした対応するやつそれでええんやと思いますよ、うん、その何でもかんでも入れてしまって、で待たされるだけ待たしてみたいな話になるじゃないですか、
うん、
どうしてもね、
うん、
知ってます、あのオリーブっていう一体になるいうのね、うん、でそれアプリでもなんか言ってくるんですよ。でこの間今日ですよ、まさか今日ですよ、アプリアップデートしてもらったらそれ言ってきて、でそれまた別のビザカードあるんやったらそっちと統合できますよって言ってくるんですよ画面で、
はいはい、
でそっちの番号も入れてくださいって言うんですよ。で入れたら違いますって言われるもうどうせって言うねん毎回やん、もうなんで一回でちゃんといけんねん、でもでもういいっすわってまたなってしまってまあなんて言うんですかね、自分もサポート仕事してたしで、うん、別にこういうネットのサービスも嫌いじゃないんですよ、
はい、
好きでやっぱり設定するのも好きなんですよ。でもできへんもんはできへんねんっていうのもあってしかりかなと私は思うんですよ。
うんうん、
なんでしょうね、銀行やからできそうと思うだけなんですかね私が。なんことない、
どうなんだ
ろうね私もこのね V ポイントかな、うん、
はい、
あの、あ、オリーブか、うんうん、オリーブには興味は、はい、ありますけどね、まだちょっと、はいはいはい、私もあの三井住友銀行とビザカード一体型のカード持ってて、それ持ってる人はなんか一旦それ解約しなきゃいけないって出てきたんですよアプリ使ってたら、
はい、
解約した状態で続きの申請をする形になりますみたいになってきて、いやそれちょっと気持ちの整理がつかないなと思って、
うんうんうん、
止めました
そこね。で三井住友さんだけじゃないんやけど、これ銀行全体に言えることやと思うんですけど、うん、メールでうん、こういう今詐欺を働くメールが来るので注意してくださいっていうのが来るんですよ、うん、
ありますね。
で三井住友さんもそういうの来るんですよ、
来ます、ね、
私はそれを受け取った時にこれ自体信じていいんかなってなる
その気持ちもわかりますね。
そうで常に銀行管理は騙されるかもしれない危機感を持つんですよ、
うん、
そうなるとさっきの三浦さんに言われたように一回解約してくださいって言われたら、ほんまにこれ解約せなあかんのかな、騙されてないかなとかいうのもちょっと心の底で思うじゃないですか。
わかる
ね、
うん、僕だからそれについては同じ意見で、興味あるから聞きに逆に行きたいなと思って、これ、はいはいはい、実店舗行こうと思った、
はいはいはい、
ちゃんと聞いてからそこで手続きしようと思った、
うんうんうんうん、ね、でまあまあでお待ちくださいになるんですよね一旦、
う
ん、
そうね
そうするともう私の時間が終わっちゃって、ああもう無理っすわ帰りますわって
頑張って全部の移動を制覇しようと思っています。今日もよろしくお願いします。
頑張れ。
井戸とカエルが関係あるんですね。
いや、あ、カエルいたりしますけどね、井戸の中に。
いや、ゲーム世界ではカエルのことをトードとかトードとか言いませんでしたっけ。
え、知らないです。
ファイナルファンタジーが何かのゲームの中でね、シリーズで、うん、カエルはね、トードなんです。
カエルとは言えないんですね。
あ、トード。英語のカエル表記はフログとトードどっちっていうのがあって、
うん、
陸生のカエルとそうじゃないので呼び名が違うんですって。ファイナルファンタジーのおなじみの方はトードって書いてますね。日本ではヒキガエルがトード、ウシガエルはブルフロッグになるのでフロッグでしたけどね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの飼い犬に手を噛まれる。アップルウォッチのバンドを交換した後で止め方が悪くて手首に食い込んで痛い思いをしたとか、たびたび出てくる OS のアップデートに応じてインストールしてみたら起動時に不具合が出てきて治らないとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年8月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月17日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。